宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード123。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、このエピソードのアップロード日は、9月7日なんですが、いやー9月ですよ皆さん。今年も、あと4ヶ月。ひょー、昔はね9月といえばもう夏も終わって秋が来るって感じでしたが、最近は9月でもまだまだ暑いので9月イコール秋ではないですよね。でもあれですよね、日本だと9月派に入ったらもうサンダル的なものはちょっと厳しいかなみたいなのあって、ちょっと大変じゃないですか。そういうのを日本の疲れるところですよね。暑いんだからいいじゃん B さん履いててもって思いますよね。その線においてはアメリカは楽です。一年中 B さんでうろうろできるし、逆に真夏になぜかムートン履いてる人とかいますからね真夏にダウンジャケットもあり、真冬にタンクトップもありな、まあ、自分が着たい服を着よう、自分がしたい格好をしよう、そんな自由さが本当に楽です。好き。はい、私が住んでいるカリフォルニアの真ん中あたり、セントラルコーストも、まあ、9月に入ったとはいえまだ秋という感じではないです。というかこのあたりの真夏の7月8月は結構比較的涼しくて、9月が結構暑かったりするので、まだ夏が続いているかというと、まあ、夏とは言えないけど、だからといって秋でもなくて、ちょっと中途半端な季節です。はい、まあよくわからない中途半端な季節、9月に入って、まあ、正式な夏が終わったということでですね、今日のエピソードでは夏の振り返りをしたいかなと思います。今年はねコロナで出かける機会も大幅に減って、いつもとは全然違う夏だったんですけど、まあ、今年の夏の話はもちろん、毎年こんな感じというアメリカに来てから夏をどのように過ごしているかというのも合わせてお話ししていきたいと思います。その他私変わったのコーナーも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、ということで、夏の過ごし方についてですね、いろいろこんな感じで過ごしているよというのをお話ししていきたいと思います。皆さんは毎年夏はこれをやるとか、こうやって過ごすとか、なんかそういうものはありますか？定番化しているものとか。私たち夫婦にとっては夏といえば毎年ゆっくり休息する季節、そして旅行に行く季節ですかね。何回かこのポッドキャストでもお話ししているのですが、私の旦那さんは学校の先生をしています。アメリカの学校は、まあ、州や地域によっても違いはありますが、夏休みはだいたい2ヶ月間あります。で、まあ、基本的には先生もその2ヶ月間お休みです。日本のね学校の先生がこれを聞いたら、え、羨ましい、なんだそのスケジュールって感じだと思うのですが、そうなんですよ。アメリカの学校の先生の夏休みは長いです。で、夏休みの間もサマースクールとか、まあ、その他いろいろなことで働くという先生もいますし、まるまる休む先生もいます。まあ、でも基本はどの先生も夏休みはほっと一息つく、そんな時だと思います。アメリカは夏の終わりからが新年度の、夏の終わりから新年度がスタートして、まあ、1年して、夏休み前にその1学年が終わるので、夏休みって先生からしたら、おお、この1年頑張ったな、一区切りっていう、まあ、そういう休みなんですよね。で、私たちが住んでいるエリアは6月の第2週目くらいからもう夏休みに入ります。で、そこから8月の第2週目くらいまで、およそ2ヶ月の長い休みに入る のですが、まあ我が家の夏はこの旦那さんのスケジュールに合わせてなので6月の頭ってまだ真夏って感じではないのですが、夏休みに入ったと同時に私たちの夏も始まったぜって感じですね。で、あの8月中旬に新年度がスタートすると、まあ、世間まだ世間は夏とはいえ、あ、私たちの夏は終わったなというね、ちょっと夏に別れを告げるじゃないですけど、そんな感覚です。はい。で、その2ヶ月の夏休みどのように過ごしているかというと、まあ、夏休みの中で1回は大きめの旅行に行って、まああとは基本のんびり、まあ、よく言えばリラックスして、まあ、悪く言えばダラダラと特に何をするわけでもなく過ごしています。まあ、たまに手の込んだ料理を作ったり、近所を散歩してカフェに行ったり、プラプラ買い物したりと、まあ結構本当結構まったりしていますね。で、あと昼寝もたくさんしますあとはプチお出かけみたいなのをたくさんしますかね。ハイキングに行ったり、ちょっとこじゃれたエリアにブラブラしに行ってみたり、まあ、私小さなことにワクワクできるタイプなので、そういうこういうこう近場のお出かけとか大好きなんですよ。ルンルンしちゃう新しいカフェの開拓とかね、行ったことなかった場所に行って今まで知らなかった魅力を知るみたいな、そういうの好きです。はい。家にいる時はですね、まあ、夫婦お互い適当にやりたいことをして過ごして、まあ、結構別々の部屋で過ごすことも多い気がします。あとは私は私で友達とランチしたり、まあ、何人かで集まっておしゃべり会したり、あのタップしたり、ジムに行ってズンバしたりっていう感じで、まあ夏に限ったことではないのですが、夏休みで旦那さんが家にいるからといって、まあ、四六時中二人で一緒にいるというよりは、私は私でやりたいことをする、あの外出しちゃってますね。結構そういう、あの私は私、旦那さんは旦那さんってそれぞれの時間を持つのが好きです。はい。まあ今年はもう全然友達と会えてなくて、ちょっと今日は何ちゃんとランチに行ってくるからなんて言って、外出するっていうのが全くないですね。寂しいもうね、結構こう友達同士で会っている人たちも結構いると思うんですけど、思いますけど、私も本当に、1人2人とたまに会うくらいかな、この今のコロナの状況でね。いろいろな方面のいろいろな友達や知り合いとこう会ったり、ご飯食べたりお茶したりってできるのはまだまだ先かなと思いますね。ね、仲良しのいつも遊ぶっていう特定の人たちならね、いいと思いますが、今日は日本人の友達と遊ぶ、明日は ESL のクラスメートとランチする、明後日はタップ仲間と練習してお茶するとか、そういうそのいろいろなジャンルの友達と無防備に会うっていうのはまだ先になりますかね。アメリカではそれほど友達が多い方ではないのですが、でもコロナになって人に会わなくなってから、ああそれでも自分の生活の中にはたくさんの友達や知り合いが関わっていて、これまでは日常的に人と会ってコミュニケーションを取ってたんだなって改めて実感しています。で、人と会っておしゃべりするっていうのをね、私は楽しんでいたんだなって、だから今年は寂しいですね。はい。で、夏の旅行というと、これまで夏の旅行結構いい思い出がたくさんあってですね、まず3年前かな、夏の、3年前の夏にユタ州にキャンプ旅行に行きました。9泊くらいしたかな。ユタって国立公園が結構あるエリアで、ザイオンナショナルパーク、アーチーズナショナルパーク、あとキャニオンランズナショナルパークって3つキャンプしながら回って、途中でソルトレイクシティでビール屋巡りもしてっていうね、大満足な旅でした。で、その翌年は今度は北へっていうことで、カリフォルニアの上オレゴン州にこれまたキャンプの旅へ出かけました。ここでも、クレーターレイク国立公園ってとこでびっくりするぐらいね、青い湖を見たり、あと移動した先の別の湖では天然の温泉があったり、ビール屋ももちろん行ってで、あとポートランドの友達のところにも寄って、で、あとはずっと海沿いをキャンプしながらね、下ってカリフォルニアまで帰ってきたという旅でした。 もうこの2年のユタとオレゴンの旅で、夏はキャンプ旅行がいいよね、そしてキャンプ旅行にはビール屋巡りがセットでなくっちゃねっていう、私たちの夏の旅のテンプレートというか、夏の旅はこうでなくっちゃっていうのが決まってきた感があります。で、去年の夏は、このポッドキャストでもお話ししたと思うのですが、日本から姪っ子が遊びに来ていて、うちの旦那さんのお姉ちゃんの子供ですね、姪っ子が遊びに来ていて、ちょっとね、姪っ子を連れて1週間以上もキャンプ旅行はきついなということで、まあ、キャンプではないんですが1週間くらいの旅行をヨセミテ国立公園、あと LA ディズニーとこう行ってきました。で、これはこれでね、多分前も話したんですが、私はディズニーってキャラではないので、こういう誰かが来た時でもないとディズニーに行くってことがないので、はい、これはこれでね、とっても楽しかったです。まあ、こうやって夏は比較的長い何泊もする旅行に出かけています。アメリカの先生はね、夏長い旅行に行くっていう方たち多いですよね。まあ、我が家の旅行なんて全然短い方ではないですかね。将来はね、もっと長い旅行、2週間とか、もっと遠くにキャンプ旅行とかしたいな。あと海外にも行きたいです。行きたい国たくさんある。旅行貯金もしなくちゃですけど、いろいろ行きたいな。もっとね、いろいろ出かけられるように日々コツコツ節約しながら頑張りたいです。はい。まあ、あと夏といえば、在米組の日本人の方は夏休みは日本に帰るという方が多いですね。私たちは2015年の夏休みに日本に帰りました。ビザの手続きのために、まあ、帰る必要があったのですが、まあ、時間が取れるのが夏ということでね、その旦那さんの仕事の関係上で、それ以降全然帰れてないから、多分来年再来年くらいには帰れるかな、まあ、帰れるかな、帰りたいなというよりは、そろそろ帰らなきゃという感じですね。2015年だからね、もう5年帰ってないってことになるのか。まあ、はい。まあ、こういう旅行とか、日本に一時帰国とか考えると、やっぱり夫の仕事のスケジュールに合わせて夏休みにってなるんですが、そうなるとね、今後私が何か仕事しようってなった時も、この夏休みにがっつり時間を取れるっていうこの感じは魅力的なので、それはできるだけ維持したいなと思うわけですよ。となるとね、私がどっか何かで働くとしても、学校関係もしくは学校のスケジュールに沿ったような何か仕事ができるといいなって思ってて、何ですかね、給食のおばちゃんとかかな、他に何かありますかね。まあ、そんなことを考えたりもしています。旅行という面では、まあ、今年はコロナで全然出かけることができず、2泊のキャンプに行っただけで終わりました。今年の夏休みね、結構友達や知り合いの中にはカリフォルニア州外には出ないけど、州の中、州内で旅行を楽しんだっていう人も結構いますね。ホテルとかは営業してて、でも通常の夏のこのシーズンよりも空いてて、他の州とか他の国から来る観光客がいないのでね、なので混んでなくて快適だったとか、値段が安かったとか聞きますね。あとレストランとかが閉まっているケースが多いので、キッチン付きの Airbnb とかに滞在して自分で料理をしたりで楽しんだっていう友達も結構いて、そういうのを聞くと、ああ私たちもどっか行けばよかったなってちょっと後悔しましたね。まあ、なんか本当に何もせず終わった夏だったんです、今年は。家でまったり過ごすのも、夏休みだからってわけではなくて、3月末から始まった自粛生活、シェルターインプレイスでね、自粛生活もそんな感じだったので、なんて言うんですか、変わり映えしないっていうか、もちろん夏休み前までは夫は家でね、仕事していましたが、でも通勤をしなくていい分、仕事が終わる4時ぐらいからはもう自由時間だし、結構もうずっと長い時間ステイホームを、長い期間ね、ステイホームをしているので、そう、いつもの夏休みは、おお夏休みが始まった、何もない日はゆっくりまったりしようみたいな感じなのに、 まあ今年はずっとなんか3月からずっとゆっくりまったりって感じなんですよね。そう、変わり映えのない、特にエキサイティングなこともない、まあ、そんな夏でした。来年の夏はね、キャンプ旅行に行くのか、はたまた日本に一時帰国することになるのか分かりませんが、夏楽しんだぜっていうような、そんな夏休みを過ごせるといいなと思います。日本にいた頃の夏っていうのは基本ずっと仕事をしていたので、その時のまあ職場にもよりますが、お盆が休みだったり、交代で夏休みを取ったりっていう感じで、まあ、それでも5連休とか長くて1週間とかの休みだったと思うんですけど、夏に旅行に行ったっていうパッと思いつく記憶がないんですよね。うちの旦那さんと付き合い始めた年の夏はね、確か富士山に登ったと思うけど、あれ夏だっけ？いや、夏しか登れないですもんね。でもなんか毎年こんな夏っていう、そういう決まった過ごし方はしていなかったなと思って、日本ではね、ほら長野にばあちゃんの家があって毎年行きますとかね、とりあえず沖縄に毎年行きますとか、そういうね、必ずこれが必ずあるっていう人もいますよね。夏の定番、ここの花火大会には必ず行くとか。ああ必ず行くで思い出しました。私毎年夏休みの終わりに今住んでいる町のダウンタウンにあるフードワインフェスティバルに行ってます。これはね、毎年決まった予定としてもフィックスしたいですね。チケット結構値段するんですけど、40ドルとか50ドルとかかな。でもそのダウンタウンにいろんなワイナリーや、あとクラフトビールもビール屋さんがテイスティングスポットを設置してて、まあ、チケットと交換でワイングラスが1人1個もらえるので、それを持ちながらワインやビールをテイスティングしまくるっていう、なんとも楽しいイベントでして、でレストランとかね、野菜の農家とかがフードの試食とかも出したりしてて、食べ物をつまみながらお酒を飲んでフラフラ歩くっていう最高に愉快なイベントです。でなんといっても、今のアパートに引っ越してきてからダウンタウンまで歩けるので、夫婦2人ともたくさん飲んでも問題ないという素晴らしい今年はね、残念ながらコロナの影響で中止となってしまいましたが、来年は絶対また行きます。はい、まあ、話がそれましたが、アメリカに来てからの夏は、日本にいた頃よりも時間に余裕があるというか、まあ、時間がたくさんあるので、まあ、夏休みに限ったことではないですけどね、アメリカの生活と日本の生活では忙しさ度合いが全然違うと思うのですが、でもやっぱり特に旦那さんの職業もあって、私たち夫婦にとっての夏というのはリラックスできる、そんな季節です。まあ、強いて言えばね、今住んでいるエリアは夏なのに肌寒いことが多くて、それがちょっと、それが物足りないです。夏だから暑い、もっともっと言いたいなって暑いねって、もっと言いたいって常に夫婦で話しています。はい、ということで今回はアメリカに来てからの夏の過ごし方についてお話ししてみました。皆さんの夏の過ごし方、ぜひ教えてください。日本の皆さんも、あとアメリカにいる方も、他の国に住んでいる方もね、毎年夏といえばこれをやっているよとかあれば教えてもらえると嬉しいです。今年の夏についてもね、あまりいつもの夏みたいに行動できなかったと思うんですけど、出来事とか思い出とかあればぜひメッセージください。
私変わったのコーナー。
はい、このコーナーでは私がアメリカに来てから自分で、ああ変わったな私と思うところ、思うことをご紹介します。ただ私のアメリカ生活歴はイコール結婚生活歴なので、アメリカが私を変えたのか、結婚生活が私を変えたのかが微妙な時もあります。はい、今日はですね、アメリカに来て感覚が変わって、でさらに数年経ってまた変わったというか、まあ、戻ったみたいな、そんなお話をしたいのですが、それはですね、キッチン用品、まあ、キッチン用品っていうか食器ですね、お皿とかについて なのですが、簡潔に言うと、まずアメリカに来た後 2,3 年くらいはアメリカンヴィンテージ的なね、お皿とかキャセロールとかにハマってたんですが、最近は原点回帰で日本っぽい、あのアジアっぽい、陶芸って言ったらいいのかな、なんかあの陶磁器みたいな、そういうお皿とかあの器がいいなって思っているということです。まあ、あのだから私変わったっていう感覚を2回このお皿とか器については感じていて、1回目はアメリカに来てから、あ、アメリカのヴィンテージ の、 あのいわゆるあのめっちゃ欧米っていう感じの、この感じかわいいって、あの集めたい、家の中全部これで溢れさせたいってなったのと、でその後、まあ、ここ1年ぐらいでやっぱり陶芸的な、あの土使いましたよ、味ありますよ、ちょっといびつだよみたいなね、そういうのが素敵だなって心変わりがしたっていう、ああまた私変わったなって、こう2回自分の中で変化を感じているわけです。はい、まずアメリカ生活初期から3年ぐらいの私はアメリカンヴィンテージの食器類にとてもハマりまして、ファイヤーキングとかパイレックスとかそういうやつです。アメリカにお住まいの方ならね、知ってる方多いと思うのですが、ミルクグラスって言われるあの乳白色な器で、マグカップとかね、あと食器を保存する、なんて言うんでしょう、タッパーじゃなくてグラス、ガラスのコンテナみたいな、そういうのです。で、私がハマり始めたのはスリフトショップって言って、まあ、何度もお話ししているんですが、セカンドハンドのお店がアメリカはたくさんあるんですけど、日本でも最近はたくさんありますよね、セカンドハンド。あのセカンドハンドって日本語でなんて言うの、中古屋さん、古着屋さん、でも洋服以外も売ってるからね、多分今の日本ではね、正しい訳し方があるんでしょうけど、セカンドハンドってそのまま言ってるのかな、まあ、あとあリサイクルショップかな、まあ、とにかくそういうアメリカにたくさんあるリサイクルショップ的なところに行くのが好きなんですが、そこですごく可愛いグラス、ガラス、グラス、ガラスの容器を見つけて、で色も柄もレトロで日本では見ないようなその色柄だったんですよ。で、ああ可愛いなと思って、それが私とパイレックスとの出会いです。パイレックスというのは今でもあるんですが、あのアメリカのコーニング社のガラス製品のブランドみたいなやつで、まあ、ガラスのタッパーみたいなやつとか、あとガラスの計量カップとか、普通に今でも量販店で購入できるんですが、このパイレックスがですね、昔めっちゃ可愛いマグカップとか、あとボール、何かこう卵を混ぜるボールみたいな、ケーキを作るときに小麦粉と卵とミルクを混ぜるボールとか、そういうボールとか、あとはオーブンとかでも使えるキャセロールとか、そういうのをね、大量に世に出してたんですよ、このパイレックス、めっちゃ可愛いやつを。で、色もね、柄もすごく特徴的で、なんかなんちゃらシリーズみたいな感じで各デザインに名前がついてて、とにかくね可愛いの。あのパイレックスヴィンテージとか、あとオールドパイレックスとかって調べたらね出てきます。とにかくね可愛いの、レトロで。でパイレックスと同じようにファイヤーキングも有名ですね。他にもいくつか有名どころのメーカーがあるんですが、まあ、とにかくヴィンテージって言われる古いデザイン商品ってところがまた可愛くて、初めてパイレックスに出会った後の私は一気に虜になっていったんです。で日本でも古着屋とかアメカジのお店とか、アメリカのヴィンテージを売ってるようなお店とかではパイレックスやファイヤーキングのマグカップとかね、食器を扱ったりしているんですが、まあ、とにかく好きな人は大好きで、とっても人気なんですよ。わかる、だってね可愛いもん。で私もわー可愛い、集めたいってなって、でアメリカでそういうヴィンテージ食器類を集めたい時って、とにかく欲しいって時はアンティークショップに行くのがいいです。アメリカにはアンティークショップってどこの町にもあるんですけど、私の今住んでいる町にも家から歩いて行けるダウンタウンにもアンティークショップありますし、もっと栄えたねおしゃれな町の観光地的なところにも2階建てのめっちゃ広いアンティークショップがあります。で アメリカはアンティークショップってとっても人気なんですが、そのアメリカあのアンティークショップに行くと必ずパイレックスやファイヤーキングの取り扱いがあります。で、まあちょっとねアンティークショップについてはまたゆっくりお話ししたいんですが、まあ、とにかくアンティークショップは品揃えが豊富というか、例えば A というデザインのシリーズのミキシングボール、あの卵を混ぜたりケーキの材料を混ぜたりするボールが大中小って存在していたとすると、ヴィンテージの古いものなのでなかなかその大中小同じデザインのねシリーズを一気に揃えるのは難しいんですよね。あの大と中は持っているけど小がないとか、大と小は持っているけど真ん中のサイズはないとか、でそういう場合もアンティークショップになら売ってたりします。ただし高いの値段が、アンティークショップはだいたい値付けがね攻めてるんですよね。誰が買うのこの値段でっていう、まあそういうこうブルジョア向けの値段で売っていることが多いんです。まあだがしかし、あの我が家はですね夫の収入でやりくりしているシングルインカムの家庭なので日々節約生活なんですよ。だからね卵を混ぜるボールのために20ドルとか払えないわけで、でもねすごく可愛いんですよ。心躍るんですけどアンティークショップでは購入できるはずがなく、眺めてはああ可愛いなって思うだけなんです。でそこで話は戻りまして、スリフトショップというリサイクル屋さんが登場するんですよ。セカンドハンドですね。でスリフトショップというのは基本的には世の中の人が家で使わなくなった不要品を寄付して、まあ、それを売っているっていうお店なんですが、あの驚くことにですねいるんですよ。パイレックスやファイヤーキングを寄付しちゃう太っ腹な人たちが。ということでそういうスリフトショップってこう街中に何軒もあるんですが、スリフトショップを除くとそういうヴィンテージの器とかあの食器がすごく安く売っていることが多いんです。でスリフトというのはその言いましたが寄付であの売り物の商品を集めているので販売価格もすごく安いんです。例えばマグカップを例に挙げるとして、アンティークショップでパイレックスの特定のデザインのマグカップが10ドルで売っているとして、全く同じマグカップがスリフトでは1ドルだったりします。セールの時なんかに行けばね50セントでゲットできちゃったりもします。えすごくないですか。まあ、ただしあのマイナス点としてはスリフトそのリサイクルショップではポツッポツッとしかね販売してないんですよ。なんて言ったってあの寄付ベースですから。例えば良いお値段がするアンティークショップでは同じデザインのマグカップが4個セット、あのスープ皿が2個セット、あのボールが大中小のセットとかでねきっちりセットで売られているのですが、スリフトショップでは1個ポツって売られてるんです。だから可愛いと思って買ってもあの個数揃えられなくて、まあ、結局我が家のねキッチンのキャビネットはちぐはぐなデザインのパイレックスで溢れてるんです。まあただねこれがまたなんて言うんですかね、人間のコンプリート欲をそそるというか、あの好きなデザインを見つけて、あの好きなスリフト、あの好きなデザインを見つけていろいろなスリフトリサイクルショップをそのことあるごとにチェックして少しずつ集めていくっていう、そういう楽しみもあるんですよ。でねハマっていくと、あの同じくらいに販売された、あの同じくらいの年代のヴィンテージの商品でも大量に生産されたものとなかなか見つけられない、要はそのレアなものとかレアなデザインとかあのシリーズを把握してきて、たまにそういうレアものに出会うと、うおーこれめっちゃレアやんって超絶興奮するんですよ。でねここで庶民的な感覚のポイントを申し上げますと、アンティークショップで高い値段を出して楽して買うんじゃなくて、その辺のリサイクルショップ、そのアメリカではスリフトですね、で1ドル2ドルでその超絶レアなものが手に入るっていうのがね興奮するんですよ。わかりますか。はい、というね私のこのヴィンテージ食器に対する熱がここまでで伝わったといいのですが、まあ、とにかくね、まあ、今でも思いますけどやっぱりね可愛いんですよ。で日本人の方でもアメリカに住んでいる方でファイヤーキングや パイレックス大好きで集めている方たくさんいますよね。で、日本に住んでいる方でも好きな人たくさんいるって知ってます。まあ、かくいう日本に住んでいる私の姉も、まあ、それほど詳しいわけではないんですけど、ファイヤーキングのマグカップが可愛いって言ってて、キンバリーっていうすごい有名なシリーズがあるんですけど、ファイヤーキングのそのキンバリーのマグ可愛いよねって言ってるのを知ってて、でこっちのスリフトで偶然見つけて、まあスリフトでキンバリーを見かけるとかね、それ自体も運がいいんですが、日本の姉に送ってあげたということがありました。やっぱりね、可愛いんですよ。キャセロールっていうオーブンにも使える器みたいなものも、普通にオーブン料理グラタンとかねにねも使ってもいいし、残り物を入れて冷蔵庫にしまってもいいんですが、まあ、それを食卓に出すときにわざわざ別のお皿に移し替えなくても、それ自体が可愛くておしゃれだから、そのまま食卓に並べても OK みたいなね。まあそんな感じで本当にすごくハマってて、少しずつ気に入ったデザインを集めたりしていたんです。がしかしですよ、なんか急にここ 1,2 年くらいでそういうアメリカンな食器に対する熱が冷めてきてしまって、いや今でも家にありますし使ってますし可愛いですし、まあ、活躍中なんですけど、今まではリサイクルショップスリフトに行ったらまずは食器のコーナーに行って、何かパイレックスとかファイヤーキングのものがないかってチェックをするっていうのがルーティーンだったんですけど、なんかね最近はそんなもう新しいものは買わなくていいかなと思って、まあね、新しいものって言ってもリサイクルショップなんで中古品なんですが、そう私にとって新しいものをですね、なんかねそんな惹かれなくなってしまって悲しいかな。それよりも最近はもっと陶芸っぽい手作りっぽいお皿に目が行くようになったんです。もともとそういうのが好きだったんですが、今までは家の中のお皿をなんか今ではそう、もともとその陶芸っぽいお皿も好きだったんですが、なんか今ではね家中のお皿をそういう陶芸的なお皿にしたいって欲が強いんですよ。陶芸的なってさっきから言ってますけど、ちょっと日本語でなんて言っていいのかわからなくて、英語ではセラミックって言うんですけど、おかしいんですよね。すごく日本的な器なのに、あれ日本にいた頃なんて言ってたっけみたいな、土でろくろで作って釜焼きしてって感じの、ああいうお皿です。わかりますかね、陶芸教室で作るような。さらには大量生産している可愛いものもたくさんありますけど、手作りのそのセラミックの器やお皿にすごく惹かれていて、もうとにかく今はそっち系のお皿を集めたいんです。なんかアメリカンヴィンテージごめんなさいって感じですけど、はい。スリフトショップ、そのリサイクルショップでもそういう陶芸的なお皿やマグカップ売ってたりしますし、陶芸クラスが地域であったりコミュニティカレッジであったりして、その販売会が年に数回行われていたりするので、そういうところで買ったりしています。あくまでもね、まあ、我が家はそんなにお皿にお金をかけることができないので、まあ、どんなに大きなお皿でも5ドル以上はかけないですまあ貧乏症の私にとっては5ドルなんてすごく高価なんですけどね、まあ、まだまだ少ないですけど、少しずつコレクションを増やしていきたいと思います。またね、集まってきたら皆さんに私の陶芸的なお皿コレクションをねご紹介したいです。はい、ということで今回の私変わったは、アメリカに来てからのお皿などの好みの変化についてお話ししました。最初はアメリカっぽいってことでアメリカンヴィンテージにハマっていたけど、最近は手作り釜焼きのその陶芸っぽいやつ、むしろ日本っぽいデザインにハマっているというお話でした。はい、皆さんはお料理に使うお皿や器、こだわりはありますか？宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード123、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。 メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。YouTube にも同じように、アカウントがありまして、エピソードを毎週アップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで、今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。